ガラテヤ4章1節から7節まで、新約聖書では336ページです。ガラテヤ4章1節、ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも変わらず、父の定めた日までは後見人や管理人の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚の教えの下に奴隷となっていました。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分と受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。では先生に乙女マリアと題して説教をお願いいたします。
礼拝プログラムをご覧になって、何か変わったことに気がつきませんでしたか？表紙の写真が違ってますというのは、これは毎週違いますから、今週特別であります。この頃この紙がだいぶ薄くなりましたね。前もう少し厚い紙だったんですけれども、それも変わってるかもしれませんが、どこか違うでしょう。礼拝プログラムの最初に2003年11月30日、いつもその日付がございます。その後に対抗節第一史実とありますね。これは教会の暦がここに書かれているわけです。で、今までは三位一体後第何々史実というふうに、重ねてまいりまして、先週が三位一体後第23史実でありました。先週で三位一体説が終わり、今日から対抗説が始まったということです。対抗説の対抗というのは、降誕を待つという意味ですね。降誕を待ち望むということですが、英語ではアドベントって言います。アドベントっていうのは待つというよりも到来とか出現とかという意味があります。人類の歴史の最初から約束されていた救い主が私たちのところに来てくださった、私たちのうちに現れてくださった、そういう喜びをお祝いするシーズン、そういう意味なのです。一般の暦は1月1日から新年ですが、教会の暦は今日アドベントから新しい1年のサイクルが始まるのです。ですから今日は教会の暦の最初の日曜日ということになります。人類の歴史がイエス・キリストの到来によって区切られています。イエス様以前は Before Christ BC ですね。そしてイエス様から後はアンノドミニ、これはラテン語ですが主の年 AD であります。そのようにイエス様の到来をお祝いするこのアドベントによって、新しい一年、教会の新しい一年が始まるのです。私たちも、私たちの心に、また生活に、私たちの人生にイエス・キリスト救い主を迎え入れ、信仰を新しくして、イエス・キリストが来られたことを本当に喜び祝うこのシーズンを過ごしたいと、そう思います。で、今年のクリスマスはすで、お知らせしてありますように、救い主の母マリアの信仰から、学ぶことにしています。12月のメッセージのタイトルはマリアの信仰、マリアの賛美、マリアの何々というふうに続いていますね。救い主が乙女マリアから生まれたということにどんな意味があるのか、 そのシリーズを始める前に、まずそのことを見ておきたいと思うのです。イエス様がマリアから生まれたというのは、まず第一に予言の成就でした。ガラテヤ4章の4節に、しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいましたとあります。母親にならない人はいても、母親を持たない人はいない、そう言われますように、人は誰でも母から生まれます。この頃は代理母というのがあって話がややこしくなりましたけれども、でも人は誰も女性から生まれますね。男性から生まれない。人間にとって当然のことなのに、イエス様の場合、キリストの場合は、ガラテヤ書でわざわざ女から生まれたものと書いてあります。なぜなんでしょう。多くの人は、イエス様は今から2000年前に生まれて、およそ30数年の生涯を終えて亡くなられた。だから、ほんの33年か35年か、その期間この地上に存在しただけだ。でも、その短い人生は世界中の多くの人に感化を与えている。そんな風にイエス様のことを思っていますが、実はイエス様は今から2000年前、この地上にお生まれになる前に、すでにお生まれになっていたのです。すでに存在していらっしゃったのです。イエス様はヨハネの8章58節で、誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。とこう言っております。イエス様の誕生を知らせているマタイの福音書の系図何かを見ますと、イエス様はアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストとあります。アブラハムはイエス様の先祖の先祖の先祖、すべてのユダヤ人の大先祖なんですね。ところがイエス様は先祖よりも先に私がいた、理屈に合わないことを言ってらっしゃるんですが、これはイエス様がこの地上に人となって生まれる前からすでに存在していらっしゃったということを教えています。さらにコロサイの手紙などを言いますと、イエス様はこの世界が作られる前から存在していらっしゃったと言われていますね。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。でこのことをキリストの潜在、先に存在するという字を書くんですが、潜在というふうに、申します。で古代の学者たちは、イエス・キリストは作られた存在ではない、私たちのように作られた存在ではない、作られたのではなく、イエス様は生まれたお方であるというふうに、永遠の初めにイエス様は父なる神からお生まれになった、そういうふうに申していますが、なんかこう聞きますとちょっと煙に巻かれたような気がいたします。でも神様の存在というものは、私たち人間の存在と違って、人間の言葉では完全に表現することはできない。人間の言葉ではイエス様は生まれたお方、私たちは作られたお方というふうに表現するのが精一杯なのであります。ともかくもキリストは父なる神から生まれたお方であって、私たちのように女から生まれたものではないのです。なのに聖書によりますと、キリストはマリアの子としてお生まれになり、女から生まれたものになってくださった。それは神様が私たち人類に与えた救いの約束を果たすためでありました。ここで女から生まれたものとありますのは、創世記のある説から来ていますね。罪は最初の人アダムから始まっています。アダムは罪を犯した時に、それをエヴァのせいにしました。エヴァはそれを蛇のせいにしました。もうみんな寄ってたかっても神様のせいにもしてしまったわけでありますね。 こういうのを責任転嫁と言いますね。人のせいにしてしまうこと。神様はその人間が罪をどんどんどんどん次々転嫁していく、その最後を引き受けて、私たちの人間の罪をご自分の御子イエス・キリストに転嫁なさったのです。キリストは人間の罪、すべての人の罪を十字架の上その身に引き受けてくださった。それは創世記の三章十五節にすでに予言されていたのです。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。そういう言葉があります。この神様の言葉はイエス・キリストの救いについての最初の予言です。キリストの十字架のことを表しています。キリストは文字通り女の末となり、一人の女性から生まれ、人としてこの世に来てくださいました。お前は彼のかかとに噛みつく。そうありますように、サタンは神様が送った救い主キリストを亡き者にしようと図り、そして十字架に追いやる。そこまで成功いたしました。キリストはサタンに敗北したかのように見えましたが、実はキリストはご自分のその十字架の死によって罪と死を滅ぼしたのです。キリストの十字架はサタンの頭を踏み砕くものだったのです。聖書の初めから人間の罪のことが書かれています。聖書の歴史は人間の罪の歴史なのかもしれません。しかし同時に聖書の初めから私たちの救いがこのように予言され約束しています、されています。聖書の歴史は神様の約束が、神様の予言が成就していく、そういう歴史でもあるのです。ガラテア4章の5節は、イエス様が女の末としてこの世にお生まれくださったのは、立法の下にあるものを贖い出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためだったと言っていますね。立法の下にあるというのは二つの意味があります。一つの意味は、私たちが神様の清い基準である立法にかなわないで、その立法の定めた刑罰のもとにあるという、そういう意味です。もう一つは、イエス様が来られるまで定められた様々な儀式や制度、また戒めのもとにあるという意味でもあります。言うなれば、旧約の時代の中にまだ閉じ込められているという意味ですね。旧約の時代というのは、人々がまだまだ制限の中にあった時代でありました。ガラティアの4章の1節に戻りますと、ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者のもとにあります。こう書かれています。まあ、資産家の跡取り息子であったとしてもですよ、まだ小さい子供の時はもうこの自分の家の財産は全部僕のものだ、だから小遣いいっぱい使ってやるって言って使えませんよね。子供は後見人の下に置かれます。財産は管理人が管理いたします。旧約時代の立法ですとか制度ですとか儀式ですとか、そういうものはこの後見人管理人のようなものであったのです。しかし神様はいつまでも私たちを後見人や管理人のもとに置いたままにはしておかれませんでした。神様は時を定めて私たちに旧約の立法が示していたものの本体、預言者が予告していたもの、それを明らかにしてくださいました。4節を見ましょう。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また立法の下にあるものとなさいました。こうありますね。この定めの時というのは、今から2000年前の救い主の誕生の時、私たちがこれから迎えようとしているクリスマスのことなのです。イエス・キリストがこの世においでになったことによって、全く新しい世界が開かれました。ガラテア4章の5節から7節にはこうあります。これは 立法の下にあるものをあがなえ出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。そう書かれていますね。救い主イエス・キリストは私たちが神の子供としての特権を本当に全てを得て、それを喜び楽しむことができるために、私たちの身代わりとなるために、女の末として、また女から生まれたものとしてこの世にお生まれくださったのです。キリストが私たちのために女から生まれたものとなってくださった。しかしなぜイエス様は乙女から、まだ結婚していない女性から生まれなければならなかったのでしょうか。結婚している夫婦からではダメだったのでしょうか。救い主が赤ちゃんとなって生まれるにも、いろいろな方法、選択肢があったかもしれません。しかし処女から生まれるっていう方法をお取りになったのには意味がある、理由があるわけですね。それはまず、救い主が全く罪をお持ちにならないためでありました。罪はアダムからその子、その孫、そして私たちへと、まるでこう遺伝していくかのように伝わっています。これを原罪というふうに言います。もし救い主が誰かの夫婦の子であるならば、全く罪から無縁であるということが言えないのです。救い主は罪の性質を引き継がないために、聖霊によって乙女マリアから生まれる必要がありました。救い主の体にはマリアの遺伝情報はあっても、ヨセフの遺伝情報、またその他どの男性の遺伝情報もありませんでした。何があったのかと考えてみたんですが、おそらくは神様が最初にアダムをお作りになった、そのアダムにお与えになった完全な形での遺伝情報があったと思われます。救い主は私たちの罪を清めるために、全く清いお方でなければならなかったのです。罪はアダムから始まって私たちに伝わってまいりましたが、これは川の流れに例えることができますね。川の上流に毒が投げ込まれればどうなるでしょうか。当然下流までその毒が運ばれてきます。そしてそこから水を飲む者はその毒によって死んでいくわけであります。罪はアダムから始まって全人類に広まりました。川の上流に投げ込まれた毒は下流に行くに従って薄められていくかもしれませんが、罪の場合はその毒と毒とがこう反応し合いまして、下流に行けば行くほどその毒性が強まってくる。この毒の水をきれいにするためには、浄化するためには、その毒をすべて引き受け、毒の水に代わって清い水を注ぎ出す新しい流れが必要であります。それをしてくださったのが救い主イエス・キリストです。イエス様はあの十字架の上で、アダム以来のすべてのその毒に染まった汚い流れを全部飲み干してくださったのです。そればかりでなく、十字架の死から三日目によみがえってくださって、私たちに命と清さに満ちた新しい顔の流れを与えてくださいました。聖書はこのことを、キリストは第二のアダムになった、最後のアダムになったというふうに言っていますね。イエス様はこのようにして、罪を背負ったアダムの子たちも神の子として生まれ変わることのできる、そういう道を開いてくださいました。イエス様が乙女から生まれたというのは、イエス様がそのように私たちの罪を引き受けることのできる、罪のない清いお方であること、それを表すためでありました。またイエス様が乙女から生まれたというのは、 イエス様こそ人を救う力のあるお方だ、誠の救い主だということを表しています。どんな命もその誕生はとても神秘的です。人間は生命の仕組みをある程度明らかにすることができるようになりました。体外受精のそういう技術も持つようになりました。しかし人間は決して命のないものから命あるものを作り出すことはできません。どんなにいわゆる過当な生命と言われるものも未だかって人間は作り出しておりませんし、これからも作り出すことはできません。それができるのは神様だけです。乙女が身ごもる、誰が考えても不可能なこと、神様は救い主の誕生の時にしてくださいました。それはマリアの体の中に起こった奇跡、誰もが外から見えることのできる何か大掛かりな奇跡というわけではありません。しかしその奇跡はそういうどの奇跡にも勝るような生命を誕生させるという神様だけができる奇跡でありました。神様はイエス様の誕生の後にも先にも乙女から人を産ませるという奇跡を行ってはいらっしゃいません。罪からの救いという奇跡の中の奇跡を行ってくださるイエス・キリストはこの奇跡によって生まれなければならなかったのです。そして乙女から生まれるという奇跡はイエス様こそ私たちに救いの奇跡を成してくださるお方だということを教えています。私たちは今朝使徒信条によって死は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、そう告白いたしました。乙女マリアより生まれたイエス・キリストに救いがあることをしっかりと覚えて、このクリスマスのシーズンをお祝いしていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは奇跡の神です。あなたは私たちを罪から救い清め、私たちを神の子供としてくださるという大きな奇跡をしてくださいました。そのために御子が人となり、聖なる方が罪人の中に住み、命の与え主が私たちのために死んでくださる、この大きな奇跡を行ってくださいました。その奇跡を起こすためあなたは処女降誕という奇跡を行ってくださいました。私たちに奇跡の神であるあなたを信じる心を与え、私たちのうちに神の御子が宿ってくださるというもっと大きな奇跡を見るものとさせてください。私たちのために人となってマリアより生まれてくださった救い主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。今日大降節の第一シリーズにご一緒に聖餐を守ることができることを心から感謝いたします。聖餐の式辞はコリント人への手紙の第一の十一章にございますので、そこからお読みして、今日主が備えてくださったパンと杯に預かりたいと思います。私たちの教会ではこの洗礼バプテスマをお受けになった方々、いずれの教会の方でも結構ですと、ご一緒にこの聖餐に預かるように定めております。ですからもうすでに心でイエス・キリストを信じていらっしゃっても、まだバプテスマをお受けになっていらっしゃらない方は、今回はこのパンと杯をお取りにならないでくださって、バプテスマをお受けになってからそのことを、この聖餐をご一緒に扱っていただきたいと思います。私どもの教会ではバプテスマを受けるまでに、6回、毎週すれば6週間、 6日でやれば1週間で済みますけれども、バプテスマの準備のクラスをいたしまして、私たちのイエス様への信仰というものを確認いたします。ですからいつでも申し出てくださればバプテスマを受けるチャンスがございます。ぜひ、信仰を公にバプテスマによって言い表して、それからこの聖餐に預かっていただきたいと、そう願っております。コリント第一の手紙の11章からお読みいたしましょう。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。主イエス様はすでにこの世に来てくださいました。私たちにその体を、私たちのためにその血を流すために人となって体を持ってこの世においでくださいました。クリスマスを迎えるにあたって、このように聖餐に預かり、イエス様のお体を覚える、イエス様の私たちの罪のために流された血を覚えるというのは本当に意義深いことだと思います。しかしコリントの手紙はさらに、主は来られるまで主の死を告げ知らせるのですとも言っています。これはもう一度主イエス様が来てくださるということを意味しています。アドベント、イエス様がもうすでに来られたということをお祝いしているのですけれども、でも日本語で対抗せずという時には、もう一度イエス様が私たちの救いのために、以前は貧しい赤ちゃんとなっておいでくださいましたけれども、今度は王の王、主の主として栄光の中に現れてくださる、そのことを待ち望む、そういうシーズンでもあろうかと思います。主がもう一度来られ、私たちは今この地上で聖餐に預かっていますが、その時には天に携え上げられて、イエス様のあの子羊の婚宴といわれる、本当にイエス様と顔と顔とを合わせてみる、その喜びの中に入れられる、その将来の希望があるということを覚えながら、この聖餐にご一緒に預かりたいと、そう思います。それでは最初にパンをお配りします。皆さんに行き渡るまで、しばらく黙祷してお待ちください。
罪のために十字架の上で流されたイエス様の血を覚えましょう。こうしてパンやブドウジュースが私たちのこの体で、この舌で味わうことができるよう、本当に私たちの魂でも主イエス様の大きな恵みを味わいたいと思います。ご一緒にいただきます。
キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが私たち一同と共に豊かにありますように。アーメン。どうぞおかけください。今日は新しく